コモコパレード。
はい。
はい。
はい、というわけで今日も、はい、電話ですけども、もう電話がデフォルトすぎて、わざわざ勇気もなくなってきたけど。
もう電話ラジオとして定着しつつあるぐらい、もう20回ぐらいは電話ですよね。
何回やろ。まあまあまあ、一回めっちゃまとめ取ったりするのもいいけどね。
あ、そうですね、どっかで、ね、まあまあ。
忙しいですよ。俺は忙しいですよ。
いや、まあ僕もそこそこ忙しいんですけど、村田ラム先生に忙しさがもう聞いてると、すごいことになってるんで、なんか。
いや、まあ。
毎回言いますけど、村田さん50歳になったから仕事セーブしようと思ってんねん、マシン。レトロで言ってて、あ、そうなんですかって僕言ってましたからね。
でも連載はね、減ってはいるのよ。
あ、なるほど。
連載は減ってはいるけど、単行本が5冊詰まっているからな。
単行本5冊はもうなんかもうブリブリに仕事してますよ。
いや、まあだからね、連載まとめとかはだからそこまでかなと思ったけど。
いや、まあいざやるとね。
そう、まあゲラだけで2日かかったり、まあね、後書き前書きもあるしね。
年内に5冊なんですか、来年にももう出るとかまで入ってくるんですか。
年内4冊が確定で、編集は5冊にしたいって言ってるけど。
ああ、なるほど。
編集だったから編集はこと年内に出したいって言ってるけど。
うんうんうん。
だからその本だけは本当にゼロなのよ。だからさ、もう。
なるほど。
もう本当に伸ばしたいっていう、こう、せめぎ合い。
なんか過去のまとめ本ではない。
いや、小説家じゃないからさ。
そうですよね。
書けねえもん、ねえもんはねえんだよ、つうさ。
それを言っても編集は年内に一本出したいと言ってくるという、この。
そうそうそう。もう嘘でもいいですよ、みたいな。
ダメだろ。
階段なんて嘘でもいいですよ、みたいな。
すごい階段仕事してる人をさらっと敵に回す編集だな。
いや、まあ階段なんて嘘ばっかりだけど。
今のオブラートに包む工房いらんかったんか。
いや、別に、いや、そうだけどさ、まあ嘘だってそんなに湧いてこねえよ、もっと言えば。
そうですよ。そう、面白ければいいんです、それはね。
面白い気はいいけど、面白い嘘そんなになかなか湧いてこないからな。
そうなんですよね。やっぱ、っていうか、特に村田さんの怖い話は、ほんまやから俗ですもんね、特に。ジャンル的にと言いますか。
あんまりそうだね。まあ、フィクションもやってるけどね。やってるけど、まあ、やっぱり量が圧倒的に少ないからね。多分、1000分の1とかだからね。仕事の中の、フィクション仕事なんて。
あー、今までの村田ラム仕事の中でってことですよね。
そうだね。1000分の1いってないぐらいじゃない？全体の量の。
そっかそっか。まあ確かに仕事量からしたらそっか、千分の、そうです
よね。まあ言い過ぎかもわかんないけど、まあ 1% 以下ではあるよ、絶対に。
0.何%みたいな世界ですよね、きっと。
そうだね。だって絶対 1% って結構な量だもん、それ。
そうですよね。村田ラム仕事が100本あるとしたら、1本はフィクションが入ってくるってことになりますもんね。
そうそうそう。そんなにはやってないからね。
うん。
やってない年の方が多いからね。まあだから、かなり、ノンフィクションだけど、フィクションっぽくまとめてるというのはあるよ。
ああ、その作り的に。
そうそうそう。
うん。
にしたってでもそんなに多くはないからな。まあでもね。まあだから、まあなんで忙しいかというと、まあポーランド行ってたからなんだけどね。
ああ。ね、前回ちょろっと出てましたけど、ポーランドに行かれていたということで。
もうそうね、もうこれが1週間行ってきたんだけど、一週間って言っても向こうは4日だけど。
まあ、飛行機の中がね、ちょっとあったという。
まあ、まず俺、まずヨーロッパ初めて。だからヨーロッパ初めてというより、アジア以外が初めてだから。
あ、そっかそっか、ヨーロッパ、そっか、初なのか。
ヨーロッパ初、あ、ってかアメリカもアフリカも行ったことないから。
あ、そうなんですね。USA もないんだ。なるほど。
だからもう完全にアジアから出たのが初めて。
おー、そうなんですね。はいはいはい。
ということは、その、台湾よりも遠くに行ったことがないということなので、
なるほど。
飛行機が、まあ、台湾でもまあまあそこそこ長いけど、倍以上じゃん。
いやいや、ヨーロッパはね、かかりますから、はい。
やっぱ14時間だったんで、まあ直行便ですよ、うん、ポーランド、珍しく。
ね、14時間だと、ポーランドだと早い方ですよね、ポーランドに着くにしたら。
そうね、大体途中であるからね、うんうん、乗り換えがあるけど。
そうですね。
まあでも、ないならないで、きつかったけどね、それは。
まあまあ、ずっと10時間ね、飛行機の中なわけですから。
いやー、まあね、まあまあ、でもまあ、そうだな、長かったな。で、なんか、すごいさ、
うん、
ポーランド空港だったんだけど、すげえこう、キャビンアテンダント、スチュワーデスがこう、
うん、
美人さんが多くてさ。
なるほど。まあ、ヨーロッパのね。
スラッとして美人の人多いから。
うんうんうん。
あ、まあ、やっぱこう、言っても顔で撮ってんのかなって思った。
いわゆる顔採用ってやつですな。
そうそうそう。そういう、まあ一応こう、ルッキズムはまだあんのかねと思ってさ。
まあ特になんかそういう空港とかはありそうですよね、全然。
で、まあ男性もかっこいい人多かったんでね。
なるほど、なるほど。
ただポーランド着いたらあれ、ほぼ全員がかっこいいんだ。
まあ確かにその、そうなんですよね。僕、ヨーロッパ人の友達増えてきて思いましたけど、まあ、おしゃれじゃないやつとかいても、素の部分がかっこいいから、
いや、
雑な服装でもかっこいいんですよね。
でもさ、なんかさ、フランス人とかでさ、取材受けたりとかあったんだけどさ、
はいはい。
なんか、ウォーリーを探せみたいなやつ結構多かったんだけどさ。
ああ、なるほど、なるほど。
なんか、かっこよくない白人っているじゃん。
ちょっとその、まあ、オタクっぽいというか、チーユーっぽいみたいな。
なんか、ポーランド、あんまおらんのよな。で、なんかね、週末とかになると、多分、ね、うん、いろんな地域の人が集まるから、ちょっと、白人もこう、バラが出るんだけどさ、こう、
はいは
い、いろんな人が出るんだけどさ、なんか、こう、たまたまこう、バレンタインデーに、クラクフという、まあ、世界遺産第1号ですよ。
うん。
めちゃくちゃおしゃれですよ。
下の方ですよね。
めちゃくちゃおしゃれだよ。だいたいが千年超えの建物ばっかりでさ。
はいはいはい。
セントマリア教会とかさ。
はいはいはいはい。
だって大学が1300年やで、経ったのが。
すごいな、もう。
先輩にコペルニクスが俺。
コペルニクス先輩の通ってた。
そうそう、コペルニクス先輩が通ってた大学が。だって、語れせよ、そんなもん。
すげえな。コペルニクス先輩通ってた大学、まだあるってやっぱすげえな。
コチトラだってお前、その頃、現行の船にお前、馬の下へ、投げ込んでた時代やぞ。
いや、ほんとそうですよね。いやいや、我こそは言うてね。
まあ今それ言ってなかったっていう方が言われてるけどね。
確かに確かにね。本当はそんなこと言わず切ってたよっていうか、
もっともっと野蛮だったっていう、逆に、鎌倉武士むちゃくちゃ荒かったって話が結構今主流だけど。ね、
あれは美化してるんだってことでしょ、日本人の美徳的に。
こう、まあ美化してるというか、まあ酒、自分のところ酒住んでるもあるんだけどね、こう、まあ、そういう、ちゃんとした戦いができなかったみたいな、ある言い方してるけど、別に買っとるからな。結果的に。
ねえ。まあまあまあまあ。でもその、クラフクフの方に行かれて。
でもね、もうね、関係ないわけでもなくてね、ポーランドの名物、うん、食べ物が餃子なんよ。
ああ、確かになんか、ピロシキっぽい餃子っぽいの、ポーランド料理でありますね。
で、茹で餃子で、じゃがいもとか肉とか入ってて、小麦粉の生地で包んで茹でてるみたいな。
うんうんうん、
でまあこれが醤油がないから、一つで猛烈に飽きるんだけど。まあまあ、美味しいは美味しいんだけど。
だから、いわゆるあっさりしたスープに、その餃子が入ってるってことですよね。
いや、スープも甘いね。なんかちょっと軽く味のついてる。漬物とも言えないぐらいの浅い味付けのやつがちょっと乗ってるぐらいの感じ。
あ、 なるほどなるほど。ではもう本当茹でた餃子のみの味なんだ。
で全体的に塩気が足りないんでね。骨付き豚のカツレットがあったんで、まあとんかつかなと思って食べてみたら、
はい、
まあ本当に骨が付いてる豚のとんかつなんだけど、まあ大体とんかつの味なんだけど、
うんうんうん、
ソースないんだよな。
ああ、そのままでいただく感じなんですね。
だからまあ、美味しいんだけどさ、やっぱソースのないトンカツってなかなかこう食べたことがないからさ。
確かに。
ソース欲しいなーっていう。
ブルドックないかな、どっかに行って。
そうそう、やっぱだからまあまあ、なんか、案内してもらったんだけど、向こうで留学してる人に。
はいはいはい。
で、お土産でこう、なんか、こう、いろいろ持ってたけど、だしとか。
ああ、日本のおだしね。なるほど。
味の素とか。まあ、なかなか苦労してたけど。うんうん、まあ、だからね、なんか食材としては美味しいんだけどね。
うんうんうんうんうん。
ただもう、サラミとかもさ、全然、塩味が薄いの。
そうなんですね。
そう。
なんかお隣のドイツだなんだ、塩味強いサラミとか全然あるの、ポーランドもないんです
よ。そうそうそう。
で、
まあでもおしゃれですよ。まあおしゃれで、普通にバレンタインデーやったからね。
ああ、はいはいはい。
もう恋人同士がもう、チュッチュチュッチュですよ。
まあ向こうはね、もう人目をはばからずやりおりますからな、確かに。
田ぬかな先生じゃないけど、まあ、自分がこう、ホビット族というか、
田ぬかな先生、はいはい、村田さんはね、
いや、思うよ。ってか、案内してくれた子ももう一人いたんだけど、
はいはい、
3人とも162センチだからさ。
全員揃ってホビット族で。
そうそうそう。やっぱ向こうの人は、女の人でも80センチぐらいあるね。
まあ、まあ、あるでしょうね。ロシアだ、ポーランドだ、でかいっすよね。ドイツもでかいし。
すごい優しいんやけどね。なんか、親日で、英語喋ってくれるし。本当にニコニコしてるんだけど、もうだからあれだろうな、もう本当に、オーランドブルーム気分なのやろね。ロード・オブ・ザ・リングの。
そのホビット3人おるわって
感じ。腹立つ。次戦争負けないやろ。
まあまあまあ、でもやっぱまあ向こうの人もまあアジアの人は小さいとは思うでしょうけど、
まあ、ほとんどアジアの人いなかったな。だからあれだけだったな。まあ後で話すけどアウシュビッツだけだったな、アジア人みたいな。
まあまあ、じゃあそれはちょっと後ほど聞くとして、ちょっとそのポーランドの、ちなみにそのカツレツと餃子以外ですと他に何かあったんですか、こうポーランド料理っていうのどういうの召し上がれたりとかと。
実際ね、なんか、なんかね、美味しかったのはね、まあちょっと話前後しちゃうんだけど、その美術館で食べたケーキがうまかったね。うん、
ああなんかケーキ、ああうまそうだな。確かにヨーロッパのケーキうまそうだな。
チーズケーキうまかった。
チーズケーキ。
でも日本のチーズケーキと全然違って。
ほいほいほい。
日本のチーズケーキってなんかパンっぽい、もこもこしたやつか。
なんかスフレっぽい。はいはいはい。
しっとり重たいやつがあるじゃん。
まあ、そのレアチーズか、普通のかみたいな。そうそうそう。はいはいはい、はい。
レアチーズなんだけど、もうちょっとクリームに近くて。あんまり。そのスプーンで手応えなくずっざってこう取れるんだけど、めちゃくちゃこう美味しいという甘いし、
いいですね。
でそれ食べたのが、
はい、
こうダヴィンチ美術館なんだけど、
なるほどなるほど、
ダヴィンチカフェ、ダヴィンチカフェだね。だから別にダヴィンチの絵が1枚あるだけなんだけど。
ああ、そうなんですね。なるほど。
そう、国立美術館なんだけど。
はい。
やっぱり、ダヴィンチが一枚あるだけでもうダヴィンチ推しになっちゃうんだよね、やっぱりね。
ああ、まあまあまあ、ないですからね。そん つぶらの壁にそんなものはね。
いや、ダヴィンチってやっぱ枚数が少ないだけにすごいよね。ミケランジェロはやっぱ枚数多いからな。まあ、うんって感じあるけど。
いや、まあまあ、ミケランジェロはミケランジェロって、まあまあ言うてすごいと思いますよ、僕は。
でも、下手したら満体あるでしょ、ミケランジェロとか。
まあ、まあでもその線で効かないですね。
線では効かないよね、あの人全然。
ね、
っていうか、
うん、そうですね。
あれだって天井画だけでレオナルド・ダ・ヴィンチの10倍ぐらい描いてるやろ、あの、なんか。
いやだから、なんか週刊連載作家と一緒にやっぱ馬力がある人はすごいです
よね。だから、ダ・ヴィンチだって本当に少ないからさ。だから、あの、白い点を抱く貴婦人なんだけど。
はいはいはいはいはい。
なんか、これも5枚とかぐらいしかないじゃん。もうその、こういう女の人を描いてる映画。で、
うん、
結構、あの、まあ、テンと言いつつフェレットなんだけど、フェレットと、あの、若い女性を描いてる絵って珍しいから人気があるんだよね、そもそもな。ダヴィンチの中でも白い点を抱く貴婦人は。だからなんか、すごかったよ。まあ、まあ、というかね、まあそこはさすがにね、
はい。
まあちょっとごちゃごちゃになるから、ちょっと美術館行った話をすると、もともとその、ベクシンスキーっていう画家が好きで、
はいはいはいはい。
まあ3回見ると死ぬって言われてる、あの、都市伝説のある、まあ気持ちの悪い絵を描く人なんだけど、まあ椅子の上に、うん、あの、首が乗ってる絵が有名な作品なんだけど、その人の美術館があるっていうか、まあ、近年できたって聞いて、
はいはいはい。
これは見たいと思って。まあ、もともときっかけはそれだったんだけど。
ベクシンスキーの絵をやっぱ生で見たいというので、ポーランド選ばれた。
そうそうそう。まあ、で、ポーランドのこと全然知らないし、なんか、こう、みんなが言ってる感じもあんまりないからいいよなと思って。
そうですよね。なんかこう、ドイツに滞在してて、チェコ、ポーランド行ってみたはいますけど、ポーランド目当てで行く人って意外と少ないイメージありますよね。
やっぱチェコ、ドイツが多い感じはある。まあ、ドイツは圧倒的に多いけど。
ポーランドはそれこそ、なんか音楽好きな人とか、なんか特殊な人しか行かないイメージだな。
で、しかも、まあ、ワルシャワじゃなくて、クラクフっていう、ちょっと、ことだったので。
そうですよね。
まあ、で、まあ、観光地は、まあ、観光地はすごい観光地なので、まあ、いいや、行こうと思って、うん、ただ、向こうで、その、藤倉さんの、とかの、まあ、後輩と言っていいのかな、その、まあ、そういうサブカル活動してる若い子がいて。
はい。
でその子が、まあ、どこまで行っていいんだ。優秀な大学の子なんだけど。
はい。
ワルシャワ大学に留学してんの。
ああ、なるほど、なるほど。
そう。で、ちょうど半年ぐらい留学してるんで。
そのタイミングで行けたら、いろいろ案内してもらえて、ちょうどいいということで行かれた。
そうそう、で案内してもらったの。で、たまたまその、同じ感じで、向こうに来た毎日新聞の記者さんと、
はい。
もう一人その、学生さんで、4人で、だから、まあ全部で、4人でぐるぐる回ったりもしたんだけど。
ちなみにその、他の方は、ベクシンスキーは知ってました。僕はまあ、絵とか好きだから、ベクシンスキー知ってて、ラムさんもすげえ好きって。聞いたとき、うわ、ベクシンスキー知ってるんだってことで、こう、話し始めて、ベクシンスキー話したとき盛り上がったのすごい覚えてるんですけど、どのぐらいの知名度なんだろうと思って。
知らん、全然知らんよ。
あ、そうなんだ。やっぱ知らないんだ。
いや、ベクシンスキーもボスも知らないよ。もうすぐ後で出そうと思ってたけど。
あ、まあまあ、そっかそっか、なるほどね。
いや、もうダヴィンチレベルよ。
そうっすよ。すいません。
そらそうですよ。画家なんて。ベラスケスだって誰も知らないよ。
そら、鬼滅とか、
知らないのと一緒だって、すいません。鬼滅だって作者の名前はね、なかなか出てこないぐらい。だからね。
はいはい、そうです。ジャンププラスのあの読み切り知ってるみたいなの言ってるようなもんでしたね。すいません。
まあでも、そうそう、まあ、そうそうそう、まあなんか覚えづらいしね。だから、カラバッジョとかなかなか覚えられないじゃん。
まあまあわかりますよ。なんか ちょっと出てこなくなる。からなんだっけみたいな。
そうそう。カラブワッジョはなかなか出てこないし、あの、ついでにミケランジェのカラバッジョっていう紛らわしい名前だし。
あ、そう、フルネームがね、ミケランジェのカラバッジョだ。
そうそうそう。まあね、だからまあ、ルーベンスぐらい、ルーベンス、レンブラントぐらい、あ、レンブラントもあったね。まあ、レンブラントもあったな、ポーランド。
うんうん、
うん。うん。で、まあ、でね、まあ、それで、まあ、知らん、はい、まあ、それで、ただ、初日に行ったらさ、すごいんだよ、やっぱり、ベクシンス。なんか、何も書いてなかった、年中やってるって書いてあったのにさ。
うんうん。
言ったら、月火水休みですって書いてある
。結構休んでる。
危ねえ。俺だって向こうで丸4日しかいねえんだ。危ないとこやぜ。
これ、場合
によ
って月火水に当たってたらアウトですよ、ね。
そうそう、あ、うぶねえってなって、最終日には結局行った。で、最終日に行ったらさ、もう早めに行ったのよ。もう見たいから。
うん。
誰やってなくてさ、13時からですか言われて、お前、全然やってねえじゃねえか。
や
ってねえな、おい。
客呼ぶ気ねえな。
いや、でももうそうなんだって、ポーランドも。もう、その店じまいの早いんだって。だいたい5時ぐらいに閉まっちゃうんだって。
ああ、まあまあ、ヨーロッパ早いとは言っても、5時は相当早いですね。他の国より早いな。
だいたいだってさ、15時半ぐらいに日が落ちちゃうんですさ。でも、もう、なんかもう、だからホワイトっちゃホワイトだし、あの、もうちょっと、せっかく立派な美術館なんだから、もうちょっとやってくれよとは思うけど。
本当ですよね、なんていうか。
まあ、でもまあ、そんな文句言ってもしょうがない。まあ、普通に昼間に行けばね、やってはいるんでね。
でもまあ、その4日間の中でちゃんと目当ての見れ、行けてよかったですね、本当それ。
そんで、まあ、後で見に行く、その近くにあったあの、博物館も、あの、月火水休みで、月火水は避けた方がいいよ。やってねえよ、マジで。
全然。ポーランド月火水ダメ説がここで。
つうか、それお前、休みすぎだろ。まあ、もう、たぶん、って思うけど。
もうちょっと間開けてほしいっすよね、なんか。
いやー、で、まあ、それで、まあ、しょうがなく戻ってきてさ、その、クラクフの中心地に。はい、で、まあ、
うん、
美術館とか回ったんだけど、で、まあ、その、はい、まあ、バベル城っていうさ、世界遺産第一号のでっかい城があるんだけど。
はい。
まあ、すごいですよ。やっぱりそれは、それで、本当に。で、まあ、そのお城の中が美術館、博物館になってて。
へえ、なるほど、なるほど。
で、こう、たくさんあるの。細かく分かれててさ、一個一個有料なの。
そういう感じなんだ。なるほど、なるほど。
で、なんか何個か見ようかなと思ったら、もう時間がさ、1時ぐらいあってさ、なんか、これとこれとっつったら、なんか、ワンって言われて、なんか、え、1個なのっつったら、もう、時間が遅いから、1個しか見る時間ないから、1個しか売りませんとか言われて、そうなの？まだ2時やけどな、と思いながら。まあ一応その、まあ、飾ってあるもので、タペストリーが飾ってある、
うん、
中心に飾ってあるようなところがあったんで、
はい。
まああの、竜のタペストリーとか、そういうのがあるから。
ああ、なるほど。ちょっと中世の感じの。
見たいなと思って行ってさ。うんうん、で、まあ、それはまあ、立派だったんだけど、まあタペストリーなんでちょっと薄暗いんだけどね、その退色しないように。
ああ、はいはいはい。
ただもうお城をそのまま、改装して使ってるから、まあ、広いし、すごいし、もうその、
すごいっすね、かっこいいな。
豪華だわ、と思いながらこう見て。で、まあ、本当に、そもそもアクリルがないんだけど、
うん。
で、まあ、監視の人もいるんだけど、なんとなくふわっとついてくるぐらいで、あんまりプレッシャーもない感じで。
ああ、なるほど、なるほど。割とじゃあ、あの、フリーに見れるっていう感じなんですね。
そうね、自由に見せてくれる感じで。
なるほど。
で、ぐるーっと回って、まあ、よかったね、と思って、最後、こう、なんの気なく、最後の部屋に、こう、ポンって三連祭壇画が飾ってあって、
うん、
ヒエロニムスボスの原画でやるの。
あ、そこにボンとあったわけなんですね。
いや、もう、なんのあれもなく。
おー。
普通に、あの、代表作のさ、あの、 に、なんか向こう向きに四つん這いになってるような人の中身が空っぽになってる。
ああ、はいはいはい。あの、ベルセルクでも右左でオマージュが出てたあれですね。わかります。
その右下にサタンなのかな、ベルゼバブなのかな、人間を食べて人間を出してる、この、鳥みたいなやつがいるさ。まあ、代表作の一個だよね。
そうですね。ボスといえばあの絵浮かべる人かなり多いんじゃないかな。
うん。あれがもうね、本当にね、別に何の飾りっ気もなくね、ポンって置かれててね。
またでもそれがいいですね、なんていうか、こ
う。うん。なんもなのよ、本当に。
いや、ほんボスも本当天才ですよね、あの絵は。地獄の絵ですもんね、あれ確か。
そうだね、地獄の絵だね。まあ、上の方に天国あるけどね。
うんうんうん。
だからまあ、天国と地獄だけど、どう考えても天国の方が気合が入ってるんで。
確かに。
いや、でもなんか、びっくりしちゃったな。
いや、でもなんか嬉しいサプライズ的な感じですね、ラムさんにとっては
。いや、もう原画ですかって聞いちゃったもんね。てかまあ原画じゃないわけがないんだけどさ、なんか原画じゃないものを。
まあ確かに確かに。その城にあって、いやいやいや、これ違うんですよ、ポスターなんです
よ。まあてかまあ、もう近いし、アクリルもないから光に当たってるところで筆致も見えるしね。
いや、素晴らしいですね。
いや、ボスっぽいものとか思ったけど、まあ、ボスっぽいものもねえだろうな、と思って。さすがに、ボスっぽい絵はあんまりないからな、と思って。まあ、
結構唯一無二な人ですもんね。
そうそう、ボスだったね。で、三連祭壇画なんで、多分それを入れていたであろう、その、なんつうのかな、仏壇とは言わないけど、パカって開く箱も横に置いてあって、
ああ、はいはいはい、なるほどなるほど、それがはめられてた場所、やつですね。
多分ね。うん。だからそれセットで飾られてるけど、別に特に、もう本当にちっちゃいキャプションが貼ってあるだけで、うん。すんごいね。でもすんごいね。どう
せね。いや、それはそうなりますね。それ本当に。
そうそう。だからまあね、細かく見てたらもっといろいろありそうではあったよね。そうだから、もうちょっとね、一週間ぐらい、この細かく美術館見て回れば結構すごいのいっぱいありそうだったよ。
ですね、うん。ちょっとなんか聞いてるだけでも、ポーランドいいなって。
あとまあ写真も自由なんだよね。一個も撮っちゃいけないとこなかったね。
あ、ノーフォトって言われないんですか？
ノーフォトはね、まあ、来週喋るけど、アウシュビッツの、髪の毛を、布とかにしてるんだけど、それは一応死体ってことで。
ああ、なるほど、なるほど。
そう、ユダヤ人の死体なのでダメって言って、そこだけ。でも、クラフク風で写真撮っちゃいけないとこそこだけだったし、なんかね、やっぱり、ポーランドに入った途端にね、シャッター音がしなくなるんだよな、スマホから。
うん。
そう、iPhone、日本だとシャッター音するでしょ。
ああ、はいはいはいはい。
あれで別に日本の法律で決まってるからなるだけなんで。
あ、確かに確かに。海外から来た人のやつ、鳴らないやつあるの、そういうことですよね。
でも海外から来ても鳴るかも、iPhone だったら。
あ、本当ですか？あ、じゃあ iPhone じゃないのかな。
そうそう。
なんかロシア製の iPhone 鳴らないって聞いたんですけど。
多分ね、勝手に鳴るようにセッティングされちゃう。
あ、そうなんだ。じゃあ日本に来たら鳴るのか。
そう、だから、鳴らない機種はあるかもしれない。iPhone は鳴るかも。
ああ、なるほど。でも、ポーランドに着くともう鳴らなくなるんですね。
そうそうそう。まあ、だから、更新させなければならないだろうけどね、当然ね。
ああ、そのポーランドのままにしておけばいいのか。
そんなことは、じゃあ何なんだ、それって話だ。携帯
電話の。まあ、確かに位置情報を取った時点でもう無理です
もんね。そうそうそう。だからもう更新しちゃったら無理だけど、ただ、そうだね。まあ、なんかダヴィンチも近くで見えるしね。ダヴィンチカフェのチーズケーキは美味しいし、お姉さんは綺麗でノーブラだし、いい国でしたよ。
ノーブラチェックもちゃんと、ポーランド人
のブラじゃないですか。なんか、カナダとか、あっちの、細い、寒い国にありがちな、やたらタイトな、ピッチピチの、
はいはいはい、
ピチピチの着てるよね、っていう。
わかります、わかります。着てますよね。
ケツプチプチのやつ出て、ピチピチのやつ着てるよなぁと思う。
いやー素晴らしい文化ですよ。
いや、でもすげえな、やっぱり、ホビットですね、と思うよね、やっぱりね。でも全然骨格違うもんな。
いや、違う、もう違いますよ、ほんとね。腰の位置とかもう全然違うし。
腰の位置がもう全然違うよね、ほんとに。どういうふうに思ってんだろうって。
うん。そのなんか、だからやっぱり、変なの入ってきたなって思われるんでしょうね。
指輪を捨てに行くのかな思われてんのかな主人公やぞ。
こっちの
主人公やぞ。
ホビットってタイトルやぞ。
人気こそないものの。
オーランド・ブルームの方が人気はあるものの。
いや、イライジャウッドもあるやろ、普通に。
主人公やぞって面白いな。
いやもう戦いすらしないものの
ものの、
なんかドワーフのいる居酒屋とかでなんかすごい気まずそうに飯を食う感じ。俺もあのイメージしかないわ、もうホビットって
なんかホビットでしかもなんか演技なんでしょうけど、おどおどしてるやつ多いっすよね。
おどおどするならあんなクソでっかいのばっかり、しかも短命っていうなさ、なんか悲しいじゃん、なんか
切ないんですよ、ホビットね。全体的にエルフとか長生きだけどね。
そうそう、エルフ長生きは最近フィーチャーされがちやんな。
うん、確かに。
もうダンジョン飯でもフリーレンでも、まあ、そこがもうドメインのテーマだもんな。
なんかだから、でも僕、あれなんですよね。エルフ長生きって多分なんですけど、
うん、
暗黒の破壊神バスタードで知ったんですよ。
ああ、そうかもね。
なんか、ダークシュナイダーとなんと、なんかダークエルフでしょ、なんかあの恋人みたいなやつが。
うん。
なんかエルフは、なんか長生きだから、300歳でもまだ若い女の姿みたいな、なんか出てきて、あ、そうなんだって思った記憶があって。
でもまあそもそもなんかさ、なんかその生物的にというよりなんかちょっと神様的なもんだからっていう感じやったけどな、昔はな。
ああ、そのまあ森の女神様みたいな。
そうそうそう。だからまあ神様だから年取らないみたいな雰囲気だったけど、最近のフリーレンとかは生物的よな。動物だけど。
そうですよね。そのホビット族とかヒューマン族とかの中になんかエルフ族っていうのがおる感じしますよね。
そう。やたら長生きな人たちで、次にドワーフが長生きみたいな、そんな感じがもう、定説になってるけど、まあ、特にでも最近できた文化だけどね。
まあ、なんかいろんなゲームやら、なんやらでってことですよね、あれは。
いや、そっから始まったいろいろだと思うよ。
うんうんうん。
別に500年前とかには全然ないと思うけどな、そんなの。まあ、そんな感じで、まあ、とりあえず一回やめようかな。うん